足を組まないで数値をポポ。
おはようございます。50代でベストボディジャパン日本一を目指す美容師カナダと申します。はい、今日はちょっと美容師らしく、最近流行りのパーマ、これ危険なんじゃないかな、そんなお話をしようと思います。このチャンネルは3ヶ月で12キロのダイエットに成功した僕が大人の健康美やベストボディジャパンへの挑戦のお話をするチャンネルです。はい、最近ちょっと僕はほぼこのスタイフに関してはダイエット、ボディメイク、筋トレとかベストボディジャパンとか、そういう感じのお話内容が、メインになってるんですけども、僕はもう本業としては美容師なので、ちょっと今日はそちらのお話をしようかなと思います。で、結構これはなんか意外と問題なんじゃないかなと思うことだったので、ぜひお話をしたいなと思ったんですよ。はい、で、何かというとダウンパーマについてですね。ダウンパーマって分かりますか？もしかしたら分かる方もいるかもしれないんですけど、これね、いろいろ近い似たようなことで名前はいろいろあるんですよ。だけど、やることとしては一番分かりやすいところで言うと、これ韓国から入ってきた技術なんですけど、例えば韓国の男性とか、男の子というか、最近の髪型って、刈り上げてたりもするんですけど、その刈り上げてる部分をピタッとこう頭皮にくっつけたような感じがなんかいいらしいんですよね。わかりますか？直毛の人ってなかなかそうならなくて、猫っ毛とかですごい柔らかい髪の人、欧米人なんかの髪ってのは結構ペタッと張り付くんですけど、アジア人の髪質っていうのは、例えばもう0ミリぐらいで刈っちゃえば髪ってないんですけど、数ミリ残ってるとか1センチとか残ってる髪っていうのはちょっとこうツンツン立つじゃないですか。あれをピタッてくっつけたいんですよ。多分インスタとかで見たことある方も多いと思うんですけど、なんかそこをピタッと頭皮にくっつけるような感じで、パーマ液をつけるんですよね。クリーム状のパーマ液をつけて、そこにパーマをかけるんですよ。抑えるパーマをかける、要は浮いちゃう髪を抑えるパーマをかけるんですよ。で、これをやり方としては頭皮からもうべっとりとパーマ液をつけるとか、ストレートパーマみたいなのに近いと思うんですけど、それをクリーム状をつけて、でそれでパーマをすると、要は浮く髪が抑えられるっていう仕組みなんですよね。で、これ男性の今話しましたけど、女性の部分でいうとなんかよくあるのが、近いのでいうと前髪 その割れてしまうのを直すパーマとか、つむじが割れてしまうのを直すパーマっていうのが、あるんですよね。例えば前髪が真ん中でパカって割れちゃう人っているじゃないですか、生え癖とか分け癖で。で、これをパーマで直すんですよ。で、やり方としてはこう地肌にやっぱりつけて、で、地肌の髪の方向、毛の生えてる方向をパーマで修正するんですよね。割れてしまってるのをちょっとクロスパーマっていう名前なんだかな、クロスパーマで言ったりすると思います。割れてしまう髪を要はクロスさせて、割れないようにするみたいなやり方があるんですよね。で、こういうのって、主に韓国の方から入っている技術だったりするんですけど、要はこういうことですよ。こういうことの技術が今インスタとかで結構発信されていて、なんか流行りのパーマというか最新の技術みたいな感じで、思われている部分が、あったりするんですよね。で、これが危険だなって思うんですね。僕だけじゃなくて多分思ってる人いっぱいいると思うんですけど、こういうパーマって今までっていうかね、その例えば縮毛矯正とかやったことある人はあると思うけど、分かると思うけど、縮毛矯正って地肌につけないんですよ。癖を直すっていう時でも、癖を直すストレートパーマ、縮毛矯正って癖を取るわけじゃないですか。で、これって根元の髪から全部癖が取れたら一番嬉しいと思うんですよ、皆さん。癖で悩んでる方は生えてる毛全部が癖がなくなると嬉しいと思うんだけど、美容室ではここは絶対、5ミリから1センチとかは絶対開けるんですよ、根元。要はその開けた部分に関してはストレートパーマはかけられないんですね。で、この理由は根元からつけてしまうと、頭皮についてしまうと、髪の毛って頭皮から出てる部分があるわけじゃないですか。出てる部分と埋まってる部分があって、その頭皮から出てる部分にしかパーマ液がつかないわけですよね。そしたらそこが、パーマがかかると、今出てる部分から頭皮に埋まってる部分っていうのはパキッと折れた状態でパーマがかかるんですよ。だから生えてきた時に、その折れてる部分がだんだん位置が伸びてくるっていうか、位置が変わってきますよね。最初は地肌にあったのが 伸びてくるとだんだん上がってくる。で、上がってきた髪ってのは途中で折れてる毛になるんですよね。で、これがもちろん折れてることが形状的におかしいのもあるし、一番良くないのはこの折れてる部分から切れてしまうことがあるんですよ。だからそれを一番恐れてというか、それがリスクなので、ストレートパーマとかっていうのは絶対地肌につけないんですよ。で、さっき、まあ、最初に言ったこのダウンパーマとかそのクロスパーマというのは、ここを結構地肌につけたりするんです。つける技術なんですよね。で、これがなんで大丈夫かっていうことが僕もよくわからないんだけど、まあ、若干薬は弱くはしてると思うんですよ。だから大丈夫っていうことになると思うし、あとはそのおそらくその先のことを考えた技術というよりは、今の悩みを解消するっていうことを一番に考えた技術だったりすると思うんですよね。で、結構なんか比較的韓国の美容事情っていうのはそういう、こうなんかそんな感覚が強くて、まあ、例えば整形とかもそうですよね。整形ってだいぶ一般的にはなってるけど、韓国って日本よりも整形めちゃくちゃ多いじゃないですか。多いというか一般的、日本よりも一般的になってて、まあ価格が安いのか何だか分かんないけど、なんか整形、韓国って日本より進んでるイメージありますよね。だからその辺も多分僕関係あると思うんですよ。整形ってもちろんその悩みを解決できるとか、僕は別に全然否定派じゃないんですけど、でもリスクもあって、先のこと考えるとどうこうっていう話もまああるわけじゃないですか。だけどそういうのが日本よりもその進むっていうのは、多分その先のことよりも今っていうのが強い国なのかなっていうちょっと印象があって、でこの美容、髪の毛のそのに関する美容の技術なんかもやっぱり韓国って今、まあ、いつの時代からかその美容の部分で日本よりもね、こう逆転しちゃったというか、昔は韓国は日本を追ってたと思うけど、今って日本、韓国のものを真似するじゃないですか。日本が化粧品とかも全部そうで、韓国のものって結構今入ってきて人気ありますよね。で、やっぱその結果をすごく重視するっていう傾向があるらしいんですよね。で、この美容の技術にもそう関してもそうで、その数ヶ月先のリスクもあるんだけど、多少はそれよりも今の結果を重要視するばかりに、そのダウンパーマみたいなものがこうグッと広がってると思うんですよね。で、だからこれはその僕とか、まあ要は僕世代の美容師からすると、そういうのは矯正、縮毛矯正とかストレートパーマを根元につけないっていう、1センチ開けるよっていうので育ってきた僕らからすると、もう怖くてできないんですよ。できないし、まあ、やるつもりもないんですけど、でなんかそうするとやっぱりどこかこう新しいものをもう取り入れない、もうね、こう悪い意味でのベテラン美容師みたいになりがちなりかねないんですけど、でもやっぱりここの部分はすごくリスクで、特に最近はその良くも悪くも年配のお客様、年配のお客様というか、まあ年、まあ、50代とか以上の方もインスタって見るじゃないですか。で、昔はそんな大体インスタって若い子のものだったけど、だんだんそのみんなの年齢がこう変わってきてるのもあるし、インスタが広まってきてるのもあるから、今となってはそのある程度の年代の方もみんな普通に見るわけですよね。で、なんならその見るから発信する側が若い子をターゲットだけじゃなくて、その50代とかそのあたりの年代の方に対しても、そういう発信をするようになってきてるわけじゃないですか。そうすると50代向けに、じゃあ50代の方が、前髪が割れちゃうのが気になるみたいなところで、それを発信してると、その方たちも見て、あ、今はこんな技術があるんだって思うんですよね。だけどその年配の方になればなるほど髪の毛って細くなるし、地肌にもやっぱりこう地肌も弱くなってくるっていうのがあって、でその最初に言った根元から髪が折れてしまうっていうリスクってより高くなるんですよ。折れてしまった時の切れるリスクも若い人よりも高いんですよ、髪が弱ってくるから。だからもう絶対に僕なんかは、じゃあそのそういう悩み、髪が割れてしまう、前髪が割れてしまうとか、つむじが割れてしまうっていう悩みの方いっぱいいるんだけど、じゃあダウンパーマは僕も取り入れますってことにならないんですよね。やっぱそのリスクの方が高いし怖いから、だからもう、まあ、昔ながらになるけど、そこは髪を濡らしてドライヤーでやるとか、ね、こうドライヤー、まあ、そういうスタイリング剤使ったりとか、カーラー巻いたりとか、もう原始的というか昔ながらのやり方になるけど、やっぱそこは頑張ってもらって対策してくださいっていうふうに僕はなってるんですよね。だからそのダウンパーマ自体が絶対悪いとかじゃないし、その例えば刈り上げの男の人で、一時的にそれやるっていうのもありだと思うんですよ。なんでかって言ったら、別に伸びてきてそこで折れて毛が折れるとか、そこから毛が切れてしまうとかも、別に切れたってどっちみちまたすぐ1ヶ月2ヶ月で伸びるじゃないですか。で伸びてまた刈り上げちゃえばなかったことになるから、まあ、それはそれでありだと思うんですよ。だけどこれがロングのお客様とか、あと女性の前髪なんかでやった場合は、ね、まあ、いずれは治るけど、その数ヶ月間それで過ごすっていうなると、一時的な あの悩みの解決したところで本当にそれでいいのかなっていうのはまあったりするんですよね。でだから時と場合によるというか状況によってこれがいいものになるのか悪いものになるのかっていうのはあるんだけど、だから全否定ではないけど、だけど問題はその発信とかが強化され今みんな発信が増えてきて見る人も増えてきて、見る人がここまでのリスクっていうのを知らずにどんどんどんどん今の最新のものいいもの新しいものはいいものっていう感覚に陥りがちなんですよ。だからダウンパーマイコールダウンパーマとかクロスパーマイコールあこれはもう新しいものこれやってるところはもうすごく安心とかあのもうこれが今の一番最いいもの新しくていいものみたいな感覚は単純にはそうだと思わってほしくないなっていう、うん、やっぱりリスクはあるのでもう時代が変わったってだって薬剤が変わってるとか薬剤がいいものになってるとかってのあるかもしれないけどその髪の毛の仕組みは変わってないから根元から出てる髪に対して地肌につけてしまうとそういうリスクがあるっていう地肌からパーマをかけて抑えてしまうとそういうリスクがあるってことは変わらないのでだからそれはなんか鵜呑みにしない方がいいなっていうねとこはあります。だから僕のお店に来てくださってるお客様に対してはそこはすごく僕は言っているし、まあ、僕自体がそのダウンパーマ自体やらないですしやる予定もないですね今のところは、うん、ないから、まあ、どうしてもやりたいっていう方はすごくまあ、他でやるしかないんですけどだけどなんかその辺を全て分かった上で判断はしてほしいなっていうのは思います。まあ、そういうようなものって美容関係ってたくさんあるんですけど、まあ、今直近で思った、まあ、僕美容師から思うのはそのダウンパーマクロスパーマっていう部分は決して悪いもんじゃないです。これやってる店が悪いとかやってる美容師さんが悪いとも思わないし、これで悩みが解決する方も実際いるので悪いものじゃないのは間違いない。だけどそのリスクはちゃんと知らないといけないですね、はい、だからリスクも発信してない美容師さんもいるかもしれないし、なんかまあそもそも若い美容師さんとかで、それをリスクとも思ってない人もいるかもしれないですよね。だからまあそれはいろいろあると思うんで、まあ、そのもしこれ聞いてくださってる方で気になってた方、ダウンパーマ、クロスパーマこれやってみたいなと思ってた方は一度このリスクをまず踏まえた上で踏まえた上で判断してやるならやるっていうのがいいのかなと思います。はい、で今日はちょっと美容師らしく、ダウンパーマクロスパーマのリスクについてお話をしました。最後まで聞いていただきありがとうございます。